建築系ラジオ。
建築系ラジオです。アーキソフィアの身体というテーマの第3回目ということで、引き続き実践女子大学4年生の佐藤さんに、一緒に出てもらってるわけなんですけども、前回ですね、モデュールとしての身体っていう話をして、ルー・コルビジェ そのモデュロールとか、いろんなその、西洋や日本 その寸法体系の話をして、最後にちょっと手帳の大きさとかですね、その人間の身体とその商品製品あるいはプロダクトデザインによるさまざまなそのものとの関係みたいな話もちょっとしたりしてたんですけども、今ちょうど収録前にもその話をしてたんですが、今日はですね、第3回目ということで、スケールと身体っていうふうなテーマでちょっと大きく捉えてみようかなと思うんですね。
はい。
で、これもね、スケールと身体って言ってもすごく幅が広いので、本当にこれ自体すごく大きなテーマになりうると思うんですけども、さっきね、ちょっと佐藤さんが話したのね、なんとなく例えばその人間の身体に馴染むようなその居心地のいい空間とか大きさとは異なって、
はい、
例えばその極端に大きいとか、極端に小さいとかね、あるいは極端にその天井高が高いとか、そういう何かこう一見違和感のあるような空間っていう風な話をしてたんですけど、その辺のことをじゃあ佐藤さんちょっと話をしてもらっていいですか？
そうですね、はい。そのやっぱりその人間にとっての居心地のいい空間とか心地よい空間っていうのはあると思っていて、でもそうじゃなくて、わざとそれを外したような空間の大きさだったりとか、そういうのも気持ち悪いなって思う時もあるんですけど、逆になんか面白いっていうのもあって、その違いとかは何なのかはよくわからないんですけど、例えばその階段とかだったら分かりやすいかなというふうに思うんですけど、そうですね、階段、例えばそのこれはちょっと違うかもしれないんですけど、階段の石の階段とかあるじゃないですか、とかその一段一段段の高さがちょっと違ったりとか、その幅がちょっと違ったりだとか、そういうのも何か面白いなって感じたりとか、決まりきっていないものとか、そういうものに触れた時に何かいつもと違う感覚があって、不思議な感覚というか面白いなって思う時はあります。
佐藤さんの言ってることは分かるよ。僕はね、今の佐藤さんの話聞いてふっとね、いくつかそのリファレンスが思い浮かぶんですけど、例えば確かね、文芸評論家の加藤紀博さんだったような気がするんですけど、
はい、
例えば村上春樹の小説とかね、いろんなその現代文学の小説なんかを分析して、
はい、
その自分のサイズに合っていない、その T シャツを着ている時の感覚っていう話をしてたんですよ。つまり普通ね、例えば洋服とか T シャツも、当然のことながら自分のその体のサイズに合ってる方がいいわけじゃないですか。そうするとなんていうのか、ぴったりそのサイズフィットしてるっていうかね、ところがわざと自分の、例えばその自分のその体のサイズよりも大きいその T シャツをわざと着るとかね、あるいは小さい T シャツを着るとかっていうことによって、それで何かこうあえてそこにその違和感を介入させて、それを何かこう逆に楽しむっていうかね、そういう話はしてたんですよね。それをなんか読んだ時になるほどなと思って、ちょっと分かるところもあるっていうかね、わざと大きいそのダボダボの T シャツを着るとかさ、なんかその現代文学 その手応えっていうものが、そういった感覚に近いみたいな話をね、どっかで僕も読んだことがあったんですよね。で、あるいはもう少しちょっと話がずれるかもしれないけど、そのインダストリアルランドスケープとかっていうような言い方をしたりすることがあってね、例えば工場とか、それから高速道路とか、そういうこう、通常僕らがこう考えるのはその建築のスケールからその外れた巨大なその施設なり構築物なりを見たときに、なんかその人間 そのヒューマンスケールから明らかにかけ離れてるんだけども、それを見るのがこう心地がいいとかさ、っていうようなことがあったりするのかなと思うんですね。それでね、 まあ、これはもしかしたらちょっと違うかもしれないんですけど、今佐藤さんが話をしたことの延長で僕なりにこうコメントをするとするならばね、
はい、
その建築家っていうものは、まあ、一体その建築を作る行為において何を目指しているのかっていうふうな問いっていうのは常にあって、うん、もちろんそのお施主さんのねクライアント の要望に即して、
はい、
その快適な空間とか居心地のいい空間とかね、そのまあできるだけ豊かな空間を作ろうとするっていうのは当たり前だと思うんですよね、
はい、
ただ、まあ、その先でもっとその先でその何を目指しているかっていうと、うん、なんていうのかな、例えば本来そこにあるようなものでない空間とかね、
うん、
あるいはこれまでなかったような感覚をその現出させることによって、うん、その違った感覚を覚醒させるとか、うん、違ったものの見方とか、
はい、
あるいはその違った感情なり気配なり、うん、そのもっと言うと違った居心地の良さみたいなものを、うん、まあ、新しく生み出そうとしているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
うん、
で僕はね、まあ、また僕ばっかり喋ってしまったら申し訳ないんだけど、僕自分がね、これその本当にこう、まあ、僕真面目な話をするんですけどね、
はい、
建築のことをいろいろ勉強してきて、はい、まあ、自分なりにそのささやかに建築的な活動もしてきて、うん、自分が一体何を目指しているのかっていうようなことをいろいろすごくこう考えるわけですよ、はい、まあ、これまでずっと考えてきたし、うん、まあ、今だってもちろん考えてるんですけどね、そうするとね、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、
はい、
佐藤さんから見たらね、その建築家っていうその、まあ、職能っていうかその職業はね、
はい、
大きな意味でね、何を生み出そうとしていると思いますか、あるいは何を目指そうとしているっていうかと思いますか建築家は一体ね、
はい、
建築家と職業は、うん、で、まあ、もちろんリテラルにはね、つまりその通常考えればもちろんこう建築を作るっていうことがその人の職業だし、
はい、
より良い空間を作るっていうようなことだと思うんですけどね、
うん、
もうちょっとその先で何かを言うとするならば、その建築家っていうのは、あるいはもうちょっと広く言ってデザイナーっていうのは、
はい、
その何を生み出そうとしているっていうふうに思いますか。
そうですね、
いきなりすごく難しい質問になってしまっては悪いんだけど、
うん、例えばそうですね、
まあ、自分なりの答えで、
え、何、つなげる役目というか、
うん、それ何と何をつなげるの
難しい、例えば、うん、街いろいろあるかなと思うんですけど、
うん、
既存のものと新しいものとか、
うん、
あとは過去と未来とか、
うん、
街であったりとか、
うん、
なんか中和でもないんですけど、
うん、
何かと何かをつなげるというか、
うん、
すごいなんとなくで申し訳ないんですけど、
う
ん、
いやいいよ
そうですね、
うん、なんかね、まあ、それはちょっと面白い答えだなと思う、つまり、まあ、コネクトしていくっていうか、違ったものをつなげて、まあ、中和するんじゃないっていうふうに今言ったけどね、
うん、
まあ、ある意味つなげることによって化学反応を起こすっていうか、
うん、
っていうような感じもちょっとあるのかなと思うしね、うん、何か A と B っていうものをつなげて化学反応を起こすことによってまた違った新しいものを生み出すっていうふうなね、まあ、佐藤さんの今の答えではそういうふうなイメージかなと思うんですけどね、僕のね、まあ、答えをちょっと言わせてもらうとね、
はい、
まあ、僕はなんかささやかに、まあ、建築家っていうふうな職業を、まあ、やらせていただいてて、例えばね、こういうことはあると思うんですよ。例えばその安藤忠雄さんがコンクリート打ち放しのスタイルっていうものを確立して、それをまあずっとこだわってやり続けていると。で、あるいはまあみんなその建築家っていろいろこう、例えばスタイルがあったりするじゃないですか、
はい、
すごくこう透明で軽い建築を作るとか、うん、まあアバンギャルドな建築を作るとかね、あるいはその純和風モダンな建築を作るとかね、うん、まあ、いろんなスタイルがあって、そのスタイルを確立してある自分の一定の価値観の中で社会と接続していくっていうふうなことも、まあ、あると思うんですね。で、まあ、一方でそうではないっていう人もいる。その絶えずスタイルをこう確立せずに、その新しいそのフロンティアを こう次々と開拓して広げていくことによって、まあ、それこそがその自分のレゾンデートルだっていうね、つまりその存在理由だっていうふうに言う人だっていると。で僕はね、実はこれ割と最近ちょっと思い返してるんですけども、
はい、
新しい知覚のね、新しい知覚の形式を、うん、そのなんていうか開発するっていうか発見することがその建築家にとってのその存在理由かなっていうふうに僕は思ってるんですね、
うん。
まあ、これはもしかしたらすごくパーソナルなそのなんていうか関心事っていうか思いなのかもしれないんですけども、僕はそれを今最近ね、その知覚のテクスチャーっていう言い方をちょっと一回してみようかなと思っていて、うん、その要するに人間の体があると、で建築作品があって、例えばその建築作品、まあ、建築空間にこう入ったり体験した時に、人間ってのは当然のことながらその空間を五感を使って体験するわけじゃないですか、
はい、
ね、その視覚とか聴覚とか触覚とかいろんなもので体験すると、うん、でそのいろんな体験の仕方があるんですけども、なんていうかその単純なその人間の五感っていうものに回収されないような、つまり視覚的にはこうで触覚的にはこうでっていうような形で単純化できないような、その人間の知覚の、まあ、知覚ってパーセプションなんですけども、知覚のあやみたいなものを、あやをこう作っていくっていうかね、あやを織り上げるっていうか、その新しいその知覚の形みたいなものを開発して発見して、それを人々にその知ってもらうっていうかね、それが僕はその建築家のまあ、役割の一つなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。
うん、
これはね、僕は結構長いことずっと考えてきてて、僕はもともと京都大学にいてね、それで京都大学 の増田智也さんっていうすごく伝説的な建築家がいて、
はい、
まあ、その人が結構現象学のお話をされていてね、うん、まあ、僕はもちろん会ったこともないすごい建築家の先生なんですけども、それから僕は原博士先生っていう、まあ、原博士さんっていうね、京都駅を設計した建築家のもとで、まあ、結構学んでいて、現象学の話っていうのを結構してたんですね。まあ、現象学っていうのはフェノメノロジーなんですけども、まあ、その現象学の系譜っていうのは例えばフッサールとかね、
はい、
メロポンティとかいろんなその哲学者がやってるんですけども、うん、なんでその建築を学ぶ上でその現象学が出てくるのかなっていうのは結構ずっと疑問だったんですよ。自分でも正直よく分かってなかったし、フッサールそのものについての勉強は、まあ、自分なりにしたんですけどね、
はい、
それでなんていうかこう空間の現象学っていうか、作られた建築空間っていうものが、あるいは建築っていうものが、その建築を体験する人に対してそのどのように現象するかっていうことがね、やっぱりそれを考えることがすごく大事であるとするならば、逆に言うとその建築家っていうものは新しいその空間の現象学っていうものをその絶えずその新しくなんていうかな、作り出していくっていうかね、多分僕はそういうことなんじゃないかなと思ってるんですよ。
うん、
そうするとね、例えば一つ一つの素材のディティール そのこだわりとか形とかね、
うん、
まあ、いろんな次元が建築にあるからそれはそれで一つ一つ重要なんですけど、うん、なんかそれだけではない建築の考え方っていうものをもうちょっと何かこう展開できるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。
うん、
なんかすごい難しくなってさ申し訳ないんだけど、
はい、
うん、なんか僕はそう思っていて、だからね、ちょっと話を戻すんですけど、
はい、
その佐藤さんがさ一番最初の方で言ってたね、
はい、
そのなんかちょっとこう違和感があるとかね、
うん、
それは実は一つのテーマとしては大事だと思ってるんですよ、
はい、
つまりちょっと今まで感じたことのないような違和感とか、
うん、
見たことのないような空間とかね、
うん、
まあ、それを出すっていうことは、例えば一時的にその空間自体がなんていうのかな、居心地が良くないとかね、まあ、違和感があるとかっていうのに感じたとしてもね、
うん、
なんていうのかな、新しい知覚の領域を覚醒するっていうか、なんか新しいものの見方をそこで出そうとしてるんじゃないかなっていうふうな気もちょっとしてるんですよね。どうでしょうかね。
そうですね、なんか私も課題の設計とかでそういう空間をわざと作ってみて、
うん、
そういうことがあって、
うん、
なんか私自身もそういう空間とかだと、うん、か面白いなっていうことだけじゃなくて、例えば新しい発想が生まれたりだったりとか、
う
新しい発見があったりだったりとか、
うん、
あとはその普段だったらその人間が一番みたいな思い込みというかそういうのがあるかもしれないんですけど、
うん、
人間がその中心ではないんだっていうのを感じることができたりだったりとか、
うん、
そういうのはあるかなっていうふうに思ったりします、
うん、
であとはそのなんか以前そのプロダクト製品を作ろうみたいなことをやってまして、
うん、
その時に例えば見た目はすごいツルツルなんですけど、
うん、
触ってみたら、
うん、
そのなんだろう柔らかい素材だったりとか、うん、そういうその視覚とかいろいろ錯覚というか、うん、そういうのそういうプロダクトも作ったりとかやったことがあって、
うん、
なんかそういうの面白いなとか、
うん、
ですね、あえてその外すというか、
うん、
そういうことで新しい考え方が生まれたりすることはあるかなというふうに思ったりします、
うん、なるほどね、
はい、
まあ、なんか新しいことをやるとか新しいことを生み出すっていうのは常にこうなんか大きな言い方をすると社会に対する違和感を提出するっていうことだとも思うんだよね、
うん、
違ったものを出す。だからさ、結局例えばね、前ちょっと話をしたんだけど、ポンピドーセンターっていうものはね、
うん、
ものすごくこうパリっていう街に対して違和感を持ってるっていうかね、
はい、
まあ、これはなかなかそう単純化できないところなんだけども、
うん、
何かこう発見をしたりとか、その提案をしたり提出をしたりするっていうことは、それまでと同じものではない異なったものの見方を何かしら提出するっていうふうなことかなっていうふうにこう思いますけどね、
うん、
だからなんかこうなんだろうな、その手探りで暗いところをさ、その突き進んでいくっていうかね、
はい、
手探りでこうなんか進んでいくことによって違った手触りをなんかこう探り出そうとしてるっていうかさ、
うん、
なんかこうクリエーションっていう行為自体になんかこうそういうことがこうあるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
うん、そうだね。まあスケート身体っていう風な話で、まあ、そういうふうなことがちょっとねいろいろと展開できるのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとこれまた話がこう戻るんだけどさ、
はい、
そうするとなんかこう手帳の大きさっていうのはどのくらいの大きさの方がいいのかな、どう思いますか。
そうですね、手帳、うん、大きさ、そうですよね
どうなんだろうね、うん、だんだんこう携帯電話ぐらいに近づいていくっていうか、まあ、携帯電話がある意味手帳みたいになってるところも今あると思うんだけどさ、
はい、
うん、だからなんかこう今の佐藤さんのそのプロダクトデザインの話につなげて言うとね、
はい、
まあ、こう超ウルトラ高機能インターフェースっていうか、
はい、
まあ、それがまあ、ある意味こう携帯でも、まあ、僕もこう今 iPhone 使ってるんだけど、
はい、
まあ、携帯電話 その最終進化系みたいなものとしてあるとしたら、
はい、
その人間 その手触りとかそのまあ触覚とかテクチャーみたいなね、
はい、
極めてそのプリミティブっていうか古い形式としてのまあ手帳とか紙みたいなものがね、一方でなんかやっぱ相変わらず残るっていうかね、うん、だからその人間の身体感覚っていう意味では二極化するようなところもあるかなと思うんですよ、
うん、
でまあなんかちょっと言い方を変えるとそのデカルトの心身二元論につなげて言うとね、
はい、
その精神のそのリプレゼンテーションとしての、うん、その携帯電話っていうかそういう何かこうメディアテクノロジー そのツールインターフェースとしてのツールっていうものと、
はい、
それから極めてそのプリミティブな原始的なそのある物証としてのそのノートやそのものっていうものがあって、なんかその間に人間の身体があるみたいなね、
うん、
だから情報と物との間にその身体が引き裂かれているのか、あるいは両方に接続しているのか分かんないんだけど、
うん、
なんか両方あるのかなっていう気もするんですよね、
うん、
あ、なるほど。佐藤さんは例えばなんかさ、
はい、
その携帯とかねコンピューターとかと、
はい、
それからまあそういうその古典的なノートとか手帳とかとさ、
はい、
そのどっちが好きっていうか、どういうふうに逆に使い分けたりしますか。
そうですね
普段、
うん、でもやっぱりアイデアとか出すときはその古典的なものっていうかノートとか紙とかそういうのがすごく私は好きで、
うん、
できるだけその 白紙で大きいものだったりとか、でも本当にその今の利便性とかを考えると、本当に片手で持てる携帯電話であったりとか、小さい本当に機械みたいなものの方が便利だし、すぐ取り出しやすいとか、そういうのは感じるので、やっぱり使い分けてますね、時と場合によって。
なるほど、
はい。
まあ、最近はなんか結構意外とみんなその辺は使い分けてるかもしれないね。じゃあね、この身体というテーマは実はいろんなそのサブテーマを立てることができるんですね、
はい。
で、その例えば東洋と西洋におけるその身体の捉え方の違いとか、まあ、あるいは今話をしたそのメディアテクノロジーの問題とかね、それから今ちょうどこう手元にエニバディっていう本があるんですけども、これは建築的身体の諸問題っていうサブタイトルがついていて、これは実は浅田明さんとそれから磯崎奈太さんが監修した1990年代に行われたカンファレンスをまとめた本で、僕は実はこれ僕も翻訳に参加してるんですけども、この中では建築と身体っていうテーマもねすごくいろいろ扱われているので、まあちょっと今回一回これで終了して、また改めてね4回目5回目6回目っていうような形で身体というテーマでアークソフィアの収録をしたいと思いますね、
はい。
じゃあ今日はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。